あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健です。今回のテーマは出会いに恵まれる人の特徴ですが、いろんな友人あるいは有名人なんかを思い浮かべてみてもこれだっていうのがありますので、今日はそれについてお話をしたいと思います。あとでハッピーマネーワークもありますので、ぜひ最後までこの動画をご覧ください。僕が考えるそういった人たちの共通点とは、人や新しいものをポジティブに評価できるというものだと思います。考えてみたら、特に日本人みたいに保守的にできるだけ今の体制を変えない方がいいっていう文化の場合はですね、新しいものを拒絶するところがあると思います。例えば洗礼がないとか、あるいは今までやったことがないとかっていう理由だけで弾かれることっていうのは結構あると思います。まあ、そういう時にですね、新しいものとか人に対してポジティブに評価できる、そういった人はやはり新しい出会いにも恵まれるんじゃないでしょうか。日本人って面白いんですけど、その官僚的に新しいものはダメだとか前例がないからっていうような日本人と、ジョン万次郎の時代なんかはそうだったと思うんですけど、面白いねやってみようみたいな、まあ関西の的なノリですよね。面白そうだからやってみようと思って、例えば鉄砲を伝来したらもう10年以内にもヨーロッパでも珍重されるぐらい素晴らしいものを作ってしまったりだとか、まあそういう新しいものをどんどん取り入れていくっていうことも、実は世界的に見て文化的に日本はすごく得意なところがあるんですよね。大きな会社に勤めていて官僚主義的な組織なんかにいると、どうしても新しいことはダメだっていうふうになりがちですけども、日本の中には新しいものを絶えずダイナミックに取り入れて新しいものを作っていくっていう、そういう不思議な文化的な素地もあるんじゃないかと思います。今日はそういった意味で新しい変化を歓迎して、そして新しいものや事象や人をポジティブに評価できる、こういったこう特質を自分が身につけていくことによって全然人生が面白くなりますよって話をしたいと思います。考えてみれば、例えば明治維新ぐらいの頃からですね、ほぼ150年ぐらいが経ってるんでしょうか。この150年ぐらいにめちゃめちゃ変化があったわけですよね。これを日本だけじゃなくて、この世界全体を見たときに、2つの大きな世界大戦があって、例えばベトナム戦争とか朝鮮戦争とか、イラン、イラクとか、そういう戦争も含めると、ほぼほぼですね、10年から15年ぐらいに1回大きな戦争がいろんなところで起き、日本だけ見たとしても地震が起きたりとか、大きな水害が起きたりだとか、そういったことでですね、5年や10年に1回は想定外のことが実は人生で起きてるんですよね。一人の人生の流れで見たときに、例えば自分の父親母親っていうのは、生まれたときにはですね、ご飯が全然なくて小さい頃ひもじかった、けれどもまあ大人になってからすごく経済的には恵まれたわけですよね。40代から50代ぐらいですよね。そこでバブルが来てドカーンとうまくいって、そしてバブルが崩壊して、なので晩年までですね、全部が順風満帆の人よりは最初が結構大変で、途中良かったけどまた途中落とされてみたいな感じのことが人生では何回か起きると思います。でももう一個前はどうだったかっていうと、もっと大変ですよね。日露戦争からもう少し後のことを考えているとしても、世界大恐慌が起き、関東大震災があり、スペイン風邪が起き、そして15年戦争があって、それから終戦が起きてっていう、まあそういう意味ではもう日本人が最も大変な何十年かを、僕たちのおじいちゃんぐらいの世代の皆さんから見たら、ひょっとしたらおじいちゃんじゃなくて非おじいちゃんかもしれませんが、そういう時代を考えると今の方がまだ命のやり取りがない分だけ恵まれてるとは思います。そうは言ってもですね、お金の心配もせずに、恋愛の心配もせずに、健康の心配、仕事の心配、一回も悩まずに生きてきた人って何人ぐらいいるでしょうか。それは非常に少ないと思いますね。そうやって考えると、変化っていうものは自分はあまり起きてほしくないと思ったって、数年に一回、そして社会的には10年15年に一回大きな変化が起きるようになってます。最近のことを考えても、東日本震災もそうですし、リーマンショックとか、まあいろんなバブルが弾けたりだとか、だいたいですね5年から15年ぐらいに一回は個人的にも何か感覚あったんじゃないかと思います。これは例えば自分のがんが見つかったとか、転職失敗したとか、パートナーシップがうまくいかなかったとか、ご両親のどちらか亡くなったとか、そんな感じのことで人生の節目にですね、いろんなこう課題は当然出てくるわけで、 まあそういう時に新しいことは面白い、新しいことを受け入れてみよう。こういうメンタリティを持ってるかどうかっていうのはとっても大事だと思います。そして人に対しても多くの場合ですね、あんまりこの人のことが良くないなとか、感じ悪いなとか、ずるい人なんじゃないかなとか、騙そうとしてるんじゃないかなとか、知らない人にはネガティブな評価を与えがちだと思います。そういう時にもですね、新しい人と会った時に、あ、この人にはこういう素晴らしいところがある。こういういいところがあるんじゃないかな。この人との人間関係はこういうふうに成長していったら素晴らしいなっていうことで、誰かに対してポジティブに見るためには、少し自分を成長させるというか、少し自分を変えなければ、人に対してポジティブにはなれないんじゃないかと思います。逆に言うと、油断するとすぐ人は新しいものに関してネガティブになる。新しい人との出会いにもネガティブになりがちだということを理解してほしいんです。なぜそうなるかというと、やはり新しいことをやるとその分だけリスクにつながるってことですよね。それは例えば新しい人と仕事をしたら失敗したり、騙されたり、お互いの意図がうまく噛み合わなかったりしてうまくいかない可能性も当然出てくるわけですよ。もちろんうまくいく可能性もあるんですけども、どちらかというと、もし今がある程度うまくいってるのであれば、なんで新しい取引先を増やさなくちゃいけない、なんで新しい新規事業をやらなくちゃいけないっていうふうに思いますよね。例えば友達だって、もう3、4人いるから、新しい友達を別に探さなくてもいいじゃないかというふうになると思います。けれども、新たな出会いを求めて、そしてそういった出会いに恵まれる人、こういった人はですね、必ず新しいもの、新しい人をポジティブに評価する傾向があります。そういうことをやっているからこそ、新しいものを楽しみ、そして新しい人との出会いをエンジョイして、運気を上げているってことにつながっているんだと思います。そういう意味では、あなたがこれからもし新しい出会いを求めたいのであれば、少し見方をネガティブの方からポジティブな方に変えてみる。新しい人に関してはちょっと甘めに、その一言を評価してあげないと広がっていきませんよというお話でした。さて、IQ、EQ 的な話をしますと、人はですね、ついついネガティブに感じるものなので、エリアをですね、大きくしとかないと、もうすごくストライクゾーンが狭まってますよ。例えばだから、安全に生きてきた人にとっては、できるだけあんまりリスクがないような生き方をしている人の方が、好印象で映るわけですよね。けれども自分と同じような人たちとだけ付き合ってったら、それこそまさしく変わらないわけで、この人何なのみたいな感じの人と付き合わないと、やはり成長がないってことを考えると、この IQ 的に見たときに、自分のエリアの外の人たちと付き合ってみて初めてですね、新しい世界が見えるという意味で、とても大事なことなんだと思います。で、EQ 的にはですね、全く違う世界に触れることで、ああいうのもありなんだとか、今まで自分はこういうふうにしなくちゃいけないと思ってたけど、全く違う世界があるんだってことで、自分のですね、新しい感覚っていうのが体に入ってくると思います。新しい感覚が自分に入ってくると、もっと冗談を言って生きてみよう。もっとリスクを取ってみよう。もっとお金も使ってみたりとか、なんか無駄かなと思うけど、ちょっとやってみようじゃないか、いう気持ちになってくるんじゃないかと思います。なので、普段よりもですね、自分のこう、価値基準というか、それを下げて、もう少し人のことをポジティブに考えたり、新しいものを、歓迎していく、こういった態度を取ってみてください。それによってあなたの出会いの質がぐんと変わっていくと思います。さて、ハッピーマネーワークです。あなたの今までの食わず嫌いというのを見ていただきたいと思います。自分はどういう人に対してネガティブになりがちなのかってことをよかったら書いてみましょうか。このコメント欄に、自分はついつい新しい人はうさんくさいと感じがちだっていうことを書けば、あ、そうか、新しい出会う人はうさんくさいっていうふうに思いがちなんだから、それ一回外さないと新しい友達ができるはずがないな。これは例えばパートナーが欲しいって言いながら出会いに臆病になっている人にとってはすごい効果的です。そして新しい人と出会った時も、めちゃくちゃいい人と出会ったってならなくてもいいと思いますが、なんかこの人さんくさいかもとか、なんか大したことないかもっていうのをちょっと2ランクぐらい上げてみて、そしてその人のことをポジティブに評価してあげることで、新しい人間関係とのドッキング作用っていうのがうまくいくと思います。そうでなければあなたはプラスマイナス、あるいは左右もですね、自分と同じような人としかつながれなくなってしまいます。そういった意味で 自分がどういうふうに同じような人としか付き合ってないのかっていうパターンなんかも、あ、その通りだなと思ったら、それもですね、書いていただきたいと思います。そして、あなたの周りにどういう人がいるのかっていうのもよかったらコメント欄に書いてください。安全志向の人たちが周りにいるなっていうふうに思ったとか、起業家でもうガンガンこう攻めていくっていう人がいないなとか、逆に言うと、周りにはギャンブラー志向で安定志向の人がいないなとか、そういう人たちはですね、今自分が付き合っている人たちとちょっと違う人と付き合ってみるというのも、きっと、ね、人生の面白いスパイスになると思います。コメント欄楽しみにしてますので、ぜひ書き込んでください。あなたのお金を笑顔にする、幸せのお金の専門家、作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。もしあなたがお金についてもっと学びたいということであれば、お金の通信コース、令和版というのを用意しています。お金の通信コース平成版というのを20年前に作ったんですが、これをですね、2万人近い方が受講されています。今回、令和版ということで新たに新しい時代のお金とどうやって向き合ったらいいのか、何を学べばいいのか、こういったことが学べるようなコースを作っています。無料で学べる1時間15分の動画も用意してますので、ご興味のある方はこちらから見てください。